昨日の今日で。
え？
聞こえますか？
聞こえますよ。いやだって雑談力を高めたいって言うから。なんか付き合ってあげた方がいいのかなっていう。
いや、ネタがないと雑談できなくないですか？わかんないけど。
常にネタなんてないですよ。別にネタ考えてないもん。
ああ、雑談でそういうの考えちゃいけないんですよ。
考えちゃいけないですよ。なんですよ。雑談っていうのは、ネタがないから雑談なんですよ。
ああ、深い。
深くはない。
いや、ちょうど今、図書館から帰ってきたところで、
最近ちゃんと、
そうですね、うん、
その1日
ぐらい、
あ、2日に1回ぐらいな、
はい、
でもそれはだいぶでかいね。だって1月2月とか家から出なかったんでしょ。
そうですね、機械がないと出なかったですね。
それすごいよね。
いやいやいや、
やっぱり1日1回家から出るのはいいですよ。
そうっすか。
でもすごいことに気づいて微妙にへこんでんですけど、
はい、
なんか自分の YouTube 昨日の YouTube 編集してて一回アップロードしたんですよ、
はい、
でこれさ、なんか今んとこコメント多分気づかれてないから言うと結局結果的にそれをバイアスしちゃう気がするんですけど、なんか多分今コメント見て気づかれてるかな。いや気づかれてないんだけど、僕微妙に一回だから編集し直したんですけど、
え、
全部一回昨日のやつって、
はい、
顔の正面から、普通に YouTube を正面から見た時の右側だから自分の左の頬、
はい、
のあたりがめっちゃなんか赤かったんですよ最初。
うん、
自分で編集してる時は気づかなかったんだけど、 iPad でいつも確認してるんだけど、 iPad のモニターで見るとなんか結構コントラストが強まるのか、すごい、うん、ちょうどほっぺのあたりがなんかこう三角形みたいな感じでなんか赤くなってて、
はい、
でなんだこれと思って、なんかカラグレミスったかなと思って、でコントラストを全、あ、違う、サチュレーションを全体的に下げてごまかしたんですよ昨日のやつは。わかんないように。
え、上げ直したってことですか？
そうそう、全部上げ直したんですよ。もう夜中の1時ぐらいに。で気になって、なんかライティングミスったかなとかいろいろ今日もそれ考えてたんですけど、
はい、
単純な答えで、毎日マスクして散歩行ってんじゃないですか、
はい、
なんかその三角に焼けてんだよね。なんかすごいシャドウを入れたみたいな感じの、なんかその間違ったシャドウを入れたみたいな感じでめっちゃ日焼けしてん。
あ、でも今見てますけど、なんかわかるかも。
わかるでしょ。なんかその三角形にほっぺたを頂点に、なんか奥に向かって三角にこうちょっと色がチーク塗ってるみたいになってません？
いや、これなんかすごいっすね。ちょうどなんかメガネの鼻のところらへんから、
うん、
綺麗にラインが見えて
でしょ。なんかさ、変なさ、昔のさ、ビジュアル系バンドの人の化粧じゃないけどさ、わかる、なんか頬をさ、なんかこう削って見せるようなみたいな、それのなんかやり方間違えちゃった人みたいな。
はいはいはい。
いや、それがすげえショックで、いや、でもライティングとかすごい見直して全然治んないからおかしいなと思って、あ、焼けてんだと思って。
うわ、
これ、いや、確かにマスクの形なんだよね、その白いところ。どうしたらいいんだろうと思って。
いやー、なんか
もう一度気になったらすっごい気になる。
いや、え、今日気づいたんですかこれは。
昨日の動画でね、そうそう。
あ、はいはい。
どうしよう、明日かなと、あ、今日かなと思って。まあ、誰もさ、そんな気にしないっちゃ気にしないんですけど、ちょっと恥ずかしいなと思って。
あ、すごい、これ過去に遡ってもちゃんと後ついてますね。
だたまたまなんかだんだん日に濃くなってんだと思うんだよね。
あ、でもちょうどなんかライティングが斜めからだから、なんかメガネの影なのかなみたいな。
そう、ただ当ててるライトの向きとしては逆なんですよ。だから影ができるとしたら
確かに
そっちにはいかないんですよ。だからへこんでます。いや、なんだろうね、なんか別にさ、なんかあの髪ボサボサとかそういうの全然気にしないんだけど、なんか妙に恥ずかしいポイントきない、そういう これは恥ずかしいみたいな。
いや、これは恥ずかしいですよ。
どうしようと思って、でも俺コロナのせいだからね、僕のせいじゃないからね。
そうっすね。ネズミさんもこうなってたりしないですか。
あー、どうだろう。まあね、あの普通に見てると分かんないけど、あの動画だから特になんかそのライティングをきれいにしちゃってるから分かるんだよね。そう、いや、難しい本当に。なんだ、余計にこう 12K とかにしちゃったのがいけないんじゃない、逆に。余計
めっちゃよく見えるみたいな。
そうそうそう、今もうだってライティングすごいことになっても
う。結構いろいろ置いてるんですか。
あの、でしかも昨日のやつ実はライティングを1等増やしてるんですよ。
へー、
あのガチな アプチャーこそ散財アプチャー3代目っていうのが。
でこれ3台使ってるってことですか。
今はアプチャー2台と、はい、ちっちゃい照明とかだから、はい、あとあの蛍光とライトセーバーみたいなやつがあるから結構いっぱい使ってますけど、うん、そうこそ散財でアプチャーの今まで使ってるの 120D ってやつなんだけど、
はいはい、
それの倍の威力のある 300D っていうやつを買ってしまってる。
あ、だそれ使ってるから結構明るくなってるってことですかね、これ。
すごい明るくなったでしょ。
はい、なってますね、めっちゃ。
そうそう。でもね、ライティングの光量としては 20% ぐらいで。
へえ。
もうなんか 100% とかできないんですよ、明るすぎて。20… いや、ライトは重要ですね。ライトが全てですよ。なんかあの後ろ暗いやついいんだけど、なんかやっぱりちょっとおしゃれしゃれおすぎるなと思って僕には。
なんか系統違いますよね。
なんかさ、海外 YouTuber っぽいっていうのはなんかあそこまでやるとなんか褒め言葉じゃなくなってる自分の中ではね。まあそれは好みですけど。
いや、なんか海外 YouTuber でもなんかちゃんと全面明るい人とこうなんかなんだろう、グラデーションある人っているじゃないですか。
そうそう、僕好きなさデイブ 2D とかさ、
うんうんうん、
MKBHD とか基本的に全面明るいじゃないですか、やっぱり。
そうですよね。
うん、あのピーターとか、なんか マッピーじゃない、いつも読めない人。
マッティ。
マッティ、マッティ。とか、実はあんま好きじゃないですよ。ていうかもうピーターとか多分、1年以上見たことないけど。
へぇ。
ていうか最近やってんのかぐらいの勢いになってる。
でも確かに見なくなってますね、そう言われると僕も。
マッティの方が見てたけど、でもマッティも多分もう半年ぐらい見てないと思う。
へえ。
そうか。なんでしょうね。 だからやっぱり多分でも MKBHD とか DEV2D はやっぱ見るから、そうそう、最近僕はもうなんかあのクオリティはもちろん明らかに向こうの方が全然高いんだけど、純粋な画質的には本当 MKBHD を早く あそこには全然到達できないけど、意外とデイブはデイブ 2D はそんなにあれなんだよね、あれそこまで高くないんでね、
うんうん、
よく見るとね、ただあの全体的なバランスがすごい綺麗だから綺麗に見えるけど、
うん、そうですね、なんかそれわかりますね、
そう、解像度感とかもそんなにないし、色も意外とよく見ると適当って言うと変だけど、
うんうん、
あのなんか BHD の完璧感がすごすぎるけど、ちょっと違うよね。
いや MKBHD はなんか何ですかね、部屋うまく使ってるんですかね。
多分もうあそこまで行くと環境だよね、なそれこそライティングとオブジェだよね、なんかその壁の色とかもうその後ろに置くものとか毎回ちゃんと作ってるじゃないですか、
うん、そうですよね、
で色味があるじゃないですか、
はい、
あれがでかいっすよね、
うんうん、
あ僕もちょっと場所をまた変えたいと思うけど、今なんか今のアングル以外のところがもう荒れ果てすぎてて全くカメラが動かせない状態になってる。
なんか最近ドリキンさん画面に赤入れてますよね。
あーまあ赤っていうか色は入れたいっていう感じですけどね、
うん、
たまたまあの MKBHD の赤いキューブあれでしょ、ルービックキューブでしょ、
はいはい、
そうあれ
あのアップルウォッチとか、
あーアップルウォッチはまあ偶然ですけど、偶然っていうか、うん、まあ赤が好きだから赤になってるだけですけど、
はいはい、
なんか色欲しくないですか、僕あんまり背景も嫌なんですけど本当は。
え今のやつがですか？
あなんかあのシンプルな方がいいからごちゃごちゃしない方がいいと思うんですけど、ちょっと寂しいは寂しいなと思ってて、なんか難しいよね、
うん、
ライトセーバー色変えたいとかやってみる。でも下手にやるとそれこそまた海外 YouTuber っぽくなるよねあの青白いやつとかさ、紫っぽいやつとかさ、
はいはいはい、
だから難しいっすよね、あそこまで行くとセンスの世界になるからな。
前のアングルはどうなんですか？
あのあれでしょ、あのフィギュアとか見えてたやつでしょ。
フィギュアとか、え、あのなんかクローゼット後ろのやつ、
クローゼットの後ろのやつ？
いや、後ろがクローゼットのアングル。
あ、あのドアのところ？
はい。
いや、あれはなんか結局だから、どうしてもどんなに頑張ってもあのクローゼットのドアのところが脳天のところにぶち刺さるから、なんかその、カチ割り構図、なんだっけ、なんとか構図になっちゃうんですよ。
へぇ。
あのちょうどドアのところの、なんていうの、あれが、か背中まっすぐ、ちょうどまんどんなに頑張っても背中に来ちゃうから、
うん、
あんまり汚い きれいじゃないなと、僕もあれは嫌だなと思って、結構指摘もされるんだけど、個人的にもやっぱりそれ嫌だなと思って、
へえ、
何もない方向に持ってってるんですけど、でもだからアトモ風ウィンドウを早く移動しないといけないんですけど、
うん、
でも距離がないんですよね今あんまり後ろにね、
うん、
構図難しいんですよ。
でもなんかあれですよね、こう角うまく使ってるからなんか奥行きあるように感じますよ、ね、
でもあれ奇跡ですよ、斜めに使うことに気づいた俺天才と思ったもんだって
なんか急に急になんかあれですよね、アングルのレベルがなんか変わりましたよね。
いやあれね、別にね、あの偶然なんですよ、もう他に苦肉の策で置き場所がここにしかないっていうのをやってみたら、
うん、
ふと気づいたんです、あこのアングル奥行き感出たと思って、だから下手に動かせないっていう事実もある、
うん、
難しいっすね。MKBH みたい、HBD みたいになんかスタジオ広くて、なんかいっぱいのとこにスペースあるじゃん、あの人。
うん。
あのくらいになれればね、取りやすいっすけど、ね。
いや、でもドリキンさんちも広くなったんじゃないですか。
広くなったけど、カメラが動かせないから。まあでも、徐々に動き、もう 12K もだいぶ慣れてきたから、ちょっと。あえてリビングで撮るとかやってみようと思いますけど。
お
マイクがね、なんせめっちゃ楽なんですよ。
へえ。
いっぱいさせるし、なんか安心して撮れるから、その別撮りとかしなくていいから。
あ、もう 12K の本体にいろいろさせるってことですか。
12K の本体に XLR のマイク2個させるから。
はあ、すげえ、なんかガチのシネマカメラっぽい感じ。
まあまあガチのシネマカメラですか。
すげえ。
いや、そこは楽ですね。設定も楽ですね。まあでもポケットシネマカメラも XLR 刺さるじゃん。
ああ、そうですよね。
あれめちゃくちゃみんな気づいてないっていうか、あんまり言われてない。まあ分かってる人はみんな分かってるけど、やっぱめちゃくちゃ便利ですけどね。
へえ。どういう時計使うんですか。
いやいや、普通にやっぱりあのキャノンマイクで 48V 出せるマイクって、うん、音の安定感とか全然あの感度とかいいから。
へえ。
やっぱりあの普通のマイク取るより全然いい。それこそゼンハイザーのあの MK600 とか、
はい、
瀬田さんとかカズさんとか、まあ僕も持ってますけど、はい、あのマイクいただいたやつ、
はい、
あれとかも、その 3.5 ミリのやつでやろうと思うと、あれバッテリー刺さないといけないですよ。3端子。だけど、キャノン端子で接続すると、そっちから電源取れるから、無限にそのバッテリー気にしないで取れるとか。
へー。
それはめちゃくちゃ便利ですよ。
そうなんだ。
そう。だそれをショットガン1個カメラの上に置いといたら、もう本当、自撮りするのとかもう楽勝じゃん。あのロードのあのワイヤレス GO が本当になんでみんなあんなに盛り上がってるのか分かんない。てかほら、僕前にもその話起きたことしたかもしれないですけど、僕はあのピンマイク1年ぐらい毎日つけ続けてもう懲りてるじゃないですか。
あ、はいはい。
どんなに便利便利っつってもやっぱピンマイクつけるのめっちゃ不便なんで。本当につけたくないですよ、できることなら。
なぎささんピンマイクでしたっけ。
いや、なぎささんもピンマイクはあんまり最近使ってないんじゃないかな。
あ、最初の方だけか。
あの一番最近ですごかったのは、瀬戸さんがそのワイヤレス GO2 を個人輸入みたいな感じで US からわざわざ手に入れてた。
ああ、はいはいはい。
で、1回で使うのやめてたよね。
ああ、やっぱあんまり良くないですね。
あの、だって普段使ってるマイク、MK600 とかと比べたらもう明らかに音が悪くて、
うん、
どうしちゃったのっていうぐらい、あのやっぱ普段と聞き比べちゃうとなっちゃうから、うん、外とか出て撮ってれば全然わかんないですけど。
うん、
あの家通りとかでも安定して瀬戸さんとかも常に音いいじゃないですか。
うんうん、
もうそしたらもう僕もあの何ワイヤレスGOの動画だと分からずに再生してて、もう一瞬であなんだこれって思って、したらあやっぱりそうだったんだと思って、
へえ、
気づいたんで。
すげえ。
最近なんかめっちゃ耳良くなってきた気がするんですけど。なんだろうね、あれもなんかこうか慣れが出てくるのかね。
うん、
僕昨日さりげなくさどやってたんですけど、
はい、
どやってたんだけど誰も拾ってくれなかったんですけど、あのおすすめ YouTube 動画について語ろうってチャンネル作ったじゃないですか。
あ、はい、
このチャンネルめっちゃ良くないですか。
いや、なんかいいっすね。
なんかこう、まあ僕はここにひたすら朝倉未来を乗っけていこうというスタンド思惑なんですけど、いやこれでなんか藤井フミヤのあのファーストテイクのやつ見ました？
見てないです
いや僕これ、はい、これを聞いた瞬間に、
はい、
あの レフトとライトのボリュームのレベルがずれ間違ってるか意図してるとは思えないんだよね。その明らかに右が大きくて左が 低いから。
へ
まあでも一応レコーディングは右側にフミヤがいて左側にマイクがあるから、
うん、
それを再現してるのという意図も考えられるけど、あんま意味がないじゃないですかそれって、
うん、
その全体的にわざとずらすのは。
はい、
だけど明らかに右が大きくて左がちっちゃくなってるから、なんかそれをあのどうやったんですよ、なんでレベル違うんだろうって。でもその気づいたのは一瞬で気づいたんだけど、はい、その目の前にオーディオインターフェースがあるから、オーディオインターフェースのレベルメーター見たら明らかに右と左で結構バーが 10% の見て確信してどうやったっていう。
へえ。
でもそれを気づいた時自分でちょっと嬉しかった、おおと思って。
へえ。
なんか耳が鍛えられてきたかもしれない。
まあ、だっていつもあのアーカイブのバランス整えてくれるのドリキンさんですもんね。
ああまあね、それはまあでもあれは結構レベルメーター見てやってますけどね。なんかその音だけ聞いて、しかもヘッドホンじゃなくて聞いてたから、そのスピーカーで外部スピーカーで聞いて、
うん、
一瞬で気になったから、
うん、
なんかあのだんだんそういうのが耳が肥えてくるのかなと思ったけど、
うん、へえ。
なんかなんか時間かかりますけどね。でもその一方で耳の老化がさ、老眼と一緒とか進行してるからさ、なんか今日とかも僕今日もしかしたら初めて耳鳴りってものを体感したかもしれないと思ってちょっとビビってんですよそれに関しては。
耳鳴りっすか。
そうそう、耳鳴りってなったことないんだけど、
はい、
なんか今日ずっとキーンっていう音が聞こえてるような気がして、
一日中。
そうで、の怖くなって、ちょっとパニックになりそうになった耳鳴りになりたくないみたいな一応あの、まあでもこれは一応まだ多分大丈夫だっていう気になった、あのダイソンのあの空気清浄加湿器みたいなやつを止めたら消えたんで、あれはダイソンのなんか多分空気清浄機の超音波
じゃ全然なんか耳の病気じゃなかったってことですか
分かんないんですけどね、で一応それで収まった気がしてるんだけど、
へ、
逆に耳がなんか気になりすぎちゃってるのかな、敏感になりすぎちゃってるのかな
でも一回気にするとあれですよね。
ね、
気になっちゃう。
そう、気にしちゃいけないと思いながら、そんな感じでした。
はい、
どう、雑談、これが雑談ですか。
はあ
どうぞそちらの雑談どうぞ。
なんかアムちゃんの情報全然調べても出てこないんですけどなんか大丈夫なんですかね。
いや僕もあの結構、まあ、これをこういう言い方、半分冗談で捉えていただきたいですけども、僕はあの今回に関しては、あの、最近の自作 PC 界の松尾さんの逆パターンだなと思っていて、あんまり僕話すことないんじゃないかなと思って、松尾さんに全部任せようと思ってるから、あんまりそこに関して。
なんかさっきもチャットであのカメラの話とかなんか聞いた方がいいんじゃないのみたいな
いやだってさ、絶対僕さ、もうなんか先手打たれてるじゃないですか、善治さんと。なんかドリキンさんカメラの話好きだけど、でもあいつの話聞くとなんかとんでもない方向に持ってくから気をつけた方がいいですみたいになってるじゃないですか。
うん、
でしかもさ、そしたらアムちゃんがさ、予算5万円ぐらいで出ますって最後来たじゃないですか。
はい、
もうこの時点でさ、もう僕にとってはあの一行は僕のあのパッパでフィルターしてみるとさ、お前喋るなって書かれてる気分でじゃない。
いや5万円はやばいっすね。
5万はちょっとないよね。
GoPro ですか、そしたら。
いやいや、だって今 GoPro 使ってるんだし。
あ、今 GoPro なんだ。
いや、なんか5万ってさ、 iPhone より安いんだぜ、だって。
確かに。
いや、5万で探すんだったら iPhone で撮ればいいと思わない？
確かに。
iPhone 10万円のカメラバリの性能はあるわけじゃないですか。
うん、最新の iPhone にした方がいいかも。
でもさ、いきなりそんなことマウントしたらもう本当に嫌われるじゃないですか。嫌われるっていうか、別にいいんですけど、いいんで、よくないんですけど、失礼じゃないですか、そのゲスト。だからちょっと話すあれがないんですよね。でも絶対松尾さんがさ、そこはさ、勘どころないから空気読めずにさ、ドリキン、カメラ詳しいんだからなんか言えよとか言ってきそうじゃないですか。それはそれで困るなと思って。
確かに。
5万円縛り結構、5万円って GoPro も買えないでしょ、下手したら。
予算は5万円で全部揃えたいですって言ってました。
なんだ、中古に行くしかないよね。うん、
いや、またなんか GPU のパターンで、譲ってもらうしかないみたいな。
あ、実はそこ。まあでも、なんか RX100M4 とか、そのくらいだったらなんか、転がってそうだよね。
まあ、
GH4 とかだったら 4万円ぐらいで買うの。あ、でも GH4 って結構高いんだね。
へえ。
まだ普通に B&H で1000ドルで買う、売ってるわ、新品だけど。
へえ。
まあでも中古だったら5万円ぐらいで買えそう。それじゃない？GH4 は5万円が一番でかいんじゃない、うん、でもレンズ、うん、厳しいね。
そうっすね。いや、なんかほんとなんかアムちゃんのインタビュー記事とか全然ないんですよね。
ああ、そうなんすね。うん、
でもウィキペディアはあるっていう。
でもアムちゃんすごい人なんでしょ。
いや、知らないっすけど。
え、だって沖田くんがいいっすね。
そう、なんかメンサ会員っていうのはあのウィキペディアに書いてあったんですけど、だから IQ が140ちょいあるみたいな。
IQ が全然わかんないから何とも言えないですけど。
うん、
本当だ。日本人口上位 2% の知能質を有する者の交流を主たる目的とした非営利団体であるって書いてある。
うん、
すごいね。どうやったら入れんの？
さあ、まあなんかテスト受けるらしいですけどね。
絶対無理だわ。日本では4700人いるんだって。
へえ。
でもなんかウィキペディア見てたら結構テレビとか出られてますね。
うん、
うん、
そうなんですよ。
やっぱこれじゃない、美人時計じゃない、一番僕らに馴染みが。
いや全然わかんないですけど。
いや僕もなんか、なんかあんまり馴染みがあるって言いながら分かんないけど、なんかこの言葉を、言葉というかこのなんかあれは覚えてる気がするけど、カードで時刻を手書きにボードに持つ女性が時間を変えるサービスである。なんかこう一時期話題にならなかったっけ。2009年。
いやなんか調べると6年前ぐらいの映像とか結構出てくるんですけど、
うん、
いやなんかあんまあれじゃないですか、なんかそういう昔のやつって触れていいのかどうかわかんないじゃないですか。
うん、確かにすごいね。防災士、数学検定2級、漢字検定2級、めっちゃ頭いいんだね。
うん、よくわかんないっす。
いやもういいっす、ちゃんと松尾さんに胸を借りて僕は大船に乗った気持ちで行きますよ。
はい、
すいません、うまく聞き取れ、
怒られました。もう大丈夫です、あの二人に任せていきましょう。
自作 PC と自転車の話ですね。
でもなんか自転車の話はいいっすよね。
うん、
うん、なんかあんまり最近でか今までしてないネタだし、
うん、
あの意外としてないネタだけど、あのサイクリングなんか好きな人グルドンでも多い感じするじゃないですか。
あ、確かに。
だからそれはすごいいい気がします、
うん、はい、
え、雑談それだけ。
はい、
なんか他にないですか。
いやないですよ。
え、岸辺露伴見た？
見てないです。
早く見てくださいよ。
昨日の今日ですよ。
いやいやいや。もう言ったうちに見ないと。僕のアベンジャーズ状態になっちゃうじゃないですか。もういいですよ、見ないでっていう。
もうこれあれですか、アマゾンのやつで見てるんですか。
いや僕はなんか NHK オンデマンドをアマゾンで最初入ってたんですけど、
はい、
あの紅白を見ようと思ったらなんか見れなくて、今年の元旦に、でそれでなんかわざわざ抜けてもう一回 NHK のサイトでオンデマンドで入り直したんですけど、
ま
あ、単になんかそのサイトの構成がいけてなくて、結構結局 NHK 側に行ってもすぐには見れなくて、見れるみたいにはなってんだけど結果的にはなんか見れなくて、でわちゃわちゃしてるうちに多分どっちでも Amazon で 見れるんじゃないかな、わかんないですけど、でも、なんかその元旦に紅白が見たくてしょうがないからわざわざ切り替えたんで、また戻すのめんどくさいんでそのままにしちゃってますけど、
うん、
まあでもどうなんだろう、画質とか違うのかな、一緒だよね。
うん、岸辺露伴、岸辺露伴って何すか、名前、
名前名前ですよ。僕なんかジョジョも第3部から読み直し始めてますから、うん、のジョジョブームですよ僕の中では。早く見といてください。
あ、でも Amazon で見れますね、あの NHK オンデマンド登録すれば。
まあそれが一番楽でいいよね。
うん、
うん、そう、 あ、グルドンはどうですか。僕あのちょっとブーストとスターを結構お気に入り
やってます、ね、
なんか活用するようにしてみてます。
はい、
いいっすね。あのなんかブーストとお気に入りの違いが理解できたことが非常に昨日の定例は良かったなと思って、
うん、
いやなんかその昨日も定例でも話したけど、あの僕はこのスターって明らかにこう星つけてるから、まあ、しかも名前お気に入りだからなんかブックマークじゃないですか。そのスターはどちらかっていうと、あの自分が後で参照とかしたいとかいう時につけるもので、ブーストはまあみんなに拡散するためのものだとは分かってるんだけど、
はい、あの
いいね的なものがないですよね。 YouTube でいうグッドボタンみたいなのが、だからそ、うん、僕はどちらかというと、まあ共感したコメントがあったらいいねいいねってしたかったんだけど、なんか、ま、昔はあのグルドン、なんか結構ちょっと前はそれがなんかスタートブーストをあんまり意識せずに、なんか結局両方つけて回るみたいな感じになってて、なんかそれ不毛だな、うん、不毛っていうかなんか逆になんか迷惑かなとか思って、でも一層全部ブーストとかスターとか、なんか自分の中で、うん、納得いかなくなったから全く使わなくしたんですよ。まあ松尾さんとか沖田くんとかがなんか言った時の、まあ、にブーストするぐらいはしてるけども、本当にお気に入りとか全く使わないようにしてたんですけど、昨日北くんと話してて、まあ、自分で気づいたんだけど、言われてみたらお気に入りと別でブックマークって機能があるじゃないですか、
ね、ありますね。
てかお気に入りとブックマークって一緒だろうって思ってでその時に僕は思ったんですよね。あ、お気に入りはスターの星の方のお気に入りはだからもういいねなんだなって自分の中で理解したんですよ。あのブックマーク、その後で見たいものをまとめておくブックマークみたいなものはブックマークって機能がある時点でもうこれは星はそういう目的ではないのは明確なわけじゃないですか。ってことはもうこれは、いいねだということに僕の中でしようと思ったんで、なんか比較的皆さんのこうブースト、ブート、トゥートの中でなんか共感できるやつはもうひたすら星星つけていくっていうことで自分の中ではなんか納得したんですよ。みんなにそれが伝わってるかどうか別のして、したら楽しくなった。なんかその反応、やっぱり反応がもらえるのは絶対嬉しいと思うんですよ。 YouTube だってコメントがあるから続くだけのと一緒で、グルドンもまあなんかやっぱり反応がもらえるのは絶対嬉しいじゃないですか。でも僕あのスターとかブーストされてるやつもノーティフィケーション通知しないようにとか全部しちゃったから、ほとんどそこら辺の機能を切ってただローカルタイムラインをひたすら眺めるっていう感じで使ってたんだけど、ここ多分下手したら1年ぐらいは、まあ確かにそれはあまりコミュニティの活性化には貢献してないなっていうのは反省して、なのでやっぱり積極的にインタラクションした方が確かに盛り上がるかなと思ってちょっと心を入れ替えたっていう。そう、でもあのスターをつけてもつけられた人には通知でスターつけられるとつけられました、スターつけがもらえましたよっていうのは行くけど、タイムラインには、うん、ホームのタイムラインにはそれは流れないっていうことが分かったから、で逆にブーストはちゃんとそれが拡散されるっていうのが分かったんで、それでブーストとスターの意味の違いも自分の中では使い分けが理解できたんで、これ非常にいいなと思って、もう積極的にやっぱり理解できたら積極的に使えるなと思って使ってます。
うーん、今までツイッターってどうしてたんですか。
ツイッターも、ツイッターはハートだから、ハートはなんかもう明らかにそのいいねと同じじゃないですか。だから僕は、はい、あのリプライ通知、リプライとかっていうかリプライとかメンションされたやつは基本的にハートをしている感じなんですけど、別にそのいいと思ったものはで基本的にはいいと思ったものしか来ないからハートはしていて、まあなんかあのリツイートしたいなと思ったものは気分でするみたいな、だからもうハートは必ずするみたいな感じ。
うーん、
うん、 にしていましたよ。だからそこにツイッターの方がまあインタラクションはしていたけど、なんかいまいちそのマストドンのブーストとスターの意味合いがわからないけど、それをきちんと自分の中で追求、自分の中で理解する努力をせずに放置してきたっていうことの反省点ですよ、僕の中で。で、ようやくそれが納得できてよかったっていう感じですね。はい。雑雑談。雑雑談ですよ。今日ブラックマジックの岡野さんから12K お買い上げありがとうございますっていうメッセージが来た。遅れましたがお買い上げありがとうございますって言われたんで、岡野さんにじゃあ、お買い上げ記念でまた対談しましょうっていうふうにさっき言ってました。
いや、なんかバランスがすごいですよね。
え、
なんかその 12K 分のなんかバランスがすごい
です。どういうことですか。
いや、なんかもうちょっとなんか欲しいじゃないですか。
何をですか。
いや、いや、その100万円とインタビューってこうアンバランス
が、ああ、ブラックマジックの人のインセンティブが低いってこと。いや、でブラックマジックの人基本的にだってなんか多分岡野さんだって、しかもそれなんかインタビューも僕がシネマティック対談みたいな感じにしたいって言ったら、いや、あれ会社にバレたらやばいんですよねって。
なん
かダマらしいですよ。なんかだからできるだけ顔とかは遠目に映って画質も悪い方がいいんですよねとか言って。
へー、
なんか社長にバレるとめんどくさいけど、日本語で画像悪かったらバレないからやってるみたいな感じ。すごい綱渡ってる。
でもあれ会社からやってるんじゃないんですか。
うん、でも会社からはやってるんだけど、まあそういう感じの野良っぽい感じでやってるらしいですよ。
へー、
どこまでのリスクを取ってもらっちゃう、なかなか僕もそれ以上のわがままは言えないな。
いや、それなんかすごいっすね。
すごいよね、うん。ブラックマジック愛に溢れてるよ、そういうんだよ。
うん。
まあでも本当に好きだっていうのはわかりますけどね。
うん。
なんだろう、あの山川師匠のさ、当てつけのようなビンス推し。
え？さっきのつぶやきです
ね。あれはどうなんですか。
いや、なんか分離できるっていうのは面白いなと思いました。
いや、僕はもう大人だから突っ込まなかったですけど、はい、だったらポケットシネマカメラ 6K プロ使った方がいいんじゃねえって思いましたけど。
なるほど。
はい、なにこのなんかバックスペースマガジンポッドキャスト、僕に毒を吐かせる回みたいになってきて。
いや、こっちの手札がなさすぎてドリキンさんがこう切らざ
る。そうなんですよ。そうなん。僕の好感度めっちゃ下げにいってるだけじゃないですか。なんかちゃんと雑談してください。
いや、なんか、いや、なんで雑談ネタっていうか、なんで雑談できないんだろうって昨日思ったんですけど、うん、なんか、なんか基本他の人と喋るときはバックスペースのこととかを雑談ネタで使えるんですよ、
はい、
面白く喋れるんですけど、はい、こっちになると逆にその 他のネタを持ってこなきゃいけないから。
いや、いいっすよ、バックスネタしてください。
いやー、だってなんか、だってグルドンに変な人がいるとか、なんか
そうい
う
話になっちゃうから。そういうのやめて。そういうのやめて。なんかドリキンまたあいつ変なこと言ってるぜみたいなのは全然大関係ですけど。
いや、なんかドリキンさん大人だなってなんか思います。
そう、いや別になんか そこまで僕はあれです、あれですけど、ただなんか難しいなと思うのは、そのまあそれはもうグルドにも書いたけど、なんかそのだんだんそのルールみたいなのにこうあんまり縛られていっちゃうのは、結果的に誰が嬉しいのかなっていうことはちょっと意識はしてますけどね。なんかまあそこは難しいところではあるけど、なんかまあ難しいよね、そのコミュニティの難しさではあるけど、 もちろんできるだけ一箇所で発言をこう集約したいとかいうのの気持ちも全然わかるっていうか、もちろん それができたら理想だなとも思うし、だと思うけど、まあそこでね、もう新たなこうあんまり出会いというか発見もなく話しているっていう、僕らはずっとそこで話していることで皆さんが面白いと思ってくれるのかと思うと、それも結局それなんか籠城みたいな感じにも感じる、僕の中ではね、なんかね、それで結局みんなつまんなく、だんだんこいつら話してること面白くないなって、新しいこと何も言わないじゃんみたいな感じになって、でるのが一番つまんないから、やっぱりちょっとぐらいそれは自由が許される場だと思うから、まあなんかよっぽどいろんなもの試していった方がいいんじゃないのかなとは思ってはいるから、そこにあんまりなんか、そこはもうポリシー的にそう思ってるから、あんまり何を言われてもあんまり動揺はないんですよ、僕の中では。筋が通って、自分の中で筋が通ってるから。ただ難しさは気持ちはわかるから、全然、だからそれに対してなんか間違ったことを言ってるとかいうことは全然思わないから、別に腹も立たないし、もちろん当たり前ですけど。いや、それはそうじゃないですか。だって別に、なんか、誰も間違ったことは言ってないから。
いやー、そうなんですね。
そうなんですよ。そうですよ。だって。なんで。まあ、ただ、その、全員の折り合いは、やっぱり難しいけど、まあ、なかなか難しいですよね。その、隣の芝がどうしても青く見えちゃう問題を、こう、どうやって折り合いつけるのかっていうのは、多分みんなの、誰にとってもテーマじゃないですか。だから、それを、まあ、ほんと難しいよ、そこのバランスは。まあでも、いいんですよ。この自由にやらせていただけてるんですよ。言ったって。僕が一番気になってるのはあれですよ。だから昨日、沖田くんに3つある最近の若者の言葉の3つ目が未だに思い出せないことです。
いや、もういいっすよ、それ。
やってんな以外にもう1個がどうしても思い出せないんですね。朝倉未来の動画ね、いつも気づいてるはずなんだけど、
なんだろう、
それが昨日からずっとモヤモヤですよ。そっちの方がイラッとするよ。もう自分にイライラしますよ。
朝倉未来以外は見てないんですか？
いや見てますよ。どこ結構見てるけど、最近
だって朝倉未来とか、グルミン誰も見てない
んです。あれさ、なんでみんなさ見てくんないんだろうね。
まあ興味ないから。
店長だけだよ、店長だけ見てくる。
そうですね、うん、
あのね、まあ正直な、あの今日ちょっとネズミさんとも昨日今日あたりちょっと話してたんだけど、正直中リーサは若干飽きてきたんですよ。
へえ。
なんか見なくなってきたんですよね、本当に今日ぐらいの話ですけど。
なんでですか。なんか僕的にはなんか逆の方がなんかあのそうなりそうだなって思う気がするんですけど。
まあやっぱりなんだろうな、なんかまあもちろんその女優さんがなんかあんな私生活ぶっちゃけてやってるのも面白いし、まあ、子育てとかもすごい一生懸命両立してすごいなっていうので面白かったんだけど、結構あのバリエーションがそれだけなんですよね、良くも悪くも。だから あのなんかまあ、こういうこと言うと怒られちゃうかもしれないですけど、結構基本同じ話、お前も同じカメラの話しかしてないじゃんっていうんでいいんです。だから別に悪いとは言ってないですよ。だけど基本は同じパターンなんだけど、やっぱ朝倉未来は結構なんかその持ち玉が多いんですよ。そのスパークリング系があって、スパークリングじゃない。スパーリング系のやつがあったり、そのドッキリ系があったり、あとなんかこうまったり系があったりっていう、なんか意図的にものすごいバリエーションをっていうか、まあ YouTube 的に受けたやつは全部自分のバリエーション取り込むってスタイルだから、うん、まあそこの空きの少なさはあるんじゃないかな。あとはなんかその何そのサザエさん的にちょっと全然違うけど、あのなんかこう雰囲気感がなんか、あの
それは何人かいるってことですかね。
そうそうそう、あのだってもうメンバー全員にもめっちゃ親しみを感じてるから、ね、勝手に友達みたいな感じになるから、やっぱり人が多くてバリエーションが多い方が長く続くんじゃないかね。
やばい。
待ってて。はい、じゃあ今日はその大丈夫。
大丈夫。
こういう感じですよ。
はい。
まあだから新しい YouTube チャンネルを開拓したい意味でも YouTube おすすめチャンネルっていうのを解説したんで、ぜひディスコードで皆さん面白いチャンネルがあったら紹介してもらいたいですけど、
僕もなんか投げよう。
そうそう、投げてくださいよ、まあ、新たな発見をね。
ドリキンさんはカイチャンネルは見てないんです
か。カイチャンネル見てるよ、あのショコタンと朝倉カイのやつとか普通に見て、
いや僕見てないんでわかんないです
。え、なんだ。
いやなんか、いやなんでお兄ちゃんの方が好きなんだろうと思って。
いやいや、だって面白いもん、そっちの方が明らかに。
へえ、うん、そうなんだ。
なんだろうね。え、でも弟はだから最近あのショコタンとめっちゃあの仲良くしてるので、みんなリスナーというかあの視聴者の人は。付き合っちゃえ付き合っちゃえみたいな、そういうなんかこう中学生みたいな展開、もうそんな仲いいんだから付き合っちゃえばいいのとか、もう実は付き合ってるんでしょみたいなのをコメントでわちゃわちゃしてるのをあの、
はい、
微笑ましく見てますよ。そうそう、そのぐらい、あの釣り2人で行ったりとかしてますよ。ちょっと見てちゃんと。あとだってさ、最近あとはなんだろうな、まあでもそうね、まだあんまり言ってもそんなに見る時間を回復できてないから、まあ、そのくらい見てると結構いい。あと柴田見てるけどね。
ああ。
なんだかんだ。今目が離せないからね。朝倉未来。
あれなんか絶好の話とかあり
ましたよね。そうそうそうそう
全然見てないけど、
ずっとそれやってるからね。
へえ。
あとなんだろうね、ドクターキャピタルとかも全然見なくなっちゃって、これ多分更新あんましてないよね。あの人多分すごい時間かかるんだよね、その YouTube の動画作るのに。めっちゃ手間かけてやってるから。そんなあれじゃないの、あとプロタン見てる。プロタン。なんか一時期見てずっと見なくなった、またプロタン見始めた。
何ですかそのなんかトレーニングしたい欲がなんか出てるんですか。
ないや そういうわけじゃない。なんだろうね、なんだろう、
なんか代わりに運動してくれてる感
じ。いやいや、あの僕が見てるそこら辺の人たち誰もでもそんな筋トレとかプロタンとか筋トレ動画なんか全く出してないよ最近。
あ、そうなんですね。
あのゆる雑談動画とかもそうですよ、全然ですよ。ネズミさんはもうかまいたちの動画しか見てないしね。ひたすらかまいたちの動画見てるからね、一日中。あとはまあグルドンミン動画を僕は見させていただいてますけど、比較的、
うん、
でもなんかあのコメント、あの本当あれだよね、 YouTube のコメント難しいよね。
難しいと。
いや、なんか僕 Surface Pro X で大体見てるんですけど、 iPad で見てるんだけど、 iPad まだ比較的コメントしやすいけど、 Surface Pro X はなんかキーボード外してタブレット状態で使ってるとやっぱり結構コメントしづらくて、いいねするに止まるみたいな、とどまるみたいな感じになってるんですけど、なかなかね。ただなんか最近一ノ瀬さんの動画がもうここ1週間更新がないんですよ。
へえ。
何言える
忙しいんです
ね。ちょっと早くコモドの動画出してよって思いながらもうコモドの動画は一ノ瀬チャンネルで僕は、うん、そう、それが寂しいぐらいですね。じゃあそんな感じですか。
じゃ あ最後一個聞いていいですか。
はい、雑談じゃないでしょ、僕への質問になってる。
いや、あの最近忙しそうじゃないですか。
まあ、最近っていうかもう1年ぐらい忙しいですけどね。
いや、なんかじゃないですか、1年通して忙しそうじゃないですか。それってバックスペース始めた頃とやっぱりなんか変わってるんですか。
いや、変わってるんじゃないで、バックスペースが始めた頃に比べたらなんか全然忙しいとは思いますけど。
じゃあやっぱり年々忙しさは増してるんですね。そのなんか発売して終わりとかそういうのじゃなくて、
なんかそっちの忙しさは今までと変わらないんだけど、なんだろう、そのまあ、めんどくさいですよ。それこそ本当にそれはもう社会人としてのあれですけど、なんかこう自分、なんか自分の責任の範囲の仕事だったらさ、まあ自分のペースでやればいいんだけどさ、結構なんか人の、なんつうの、なんか人の評価とか、あと僕なんかその若い人を育てるみたいなやつがだとさ、もう自分のペースでできないじゃないですか。なんかプログラム組んでるときは自分のペースだから、あくまでも、まあ、今自分でちょっと乗らなかったら、まあ違うことやってても後でリカバればいいやと思って、それは自分のさじ加減でいくらでもコントロールできるけど、今ってなんか俺気分乗らないから、じゃあちょっと今日はもう半日もサボってるかとか言ったら、その間になんかずっと他の人待たせちゃったりするから、なんかその何、なんかみんなを止めないために動き続けないといけないのだと、その ペースが自分で作れないんですよね。もうずっとひたすらその来てるってやつを消化するしかないから、その隙が作れないっていうのはなんか難しいんですよ。それもう年取ったらそうなるから、今のうちのその自由な時にいろんなことやったのがいいんですよ本当に。俺はもう絶対にその立場とかどうのか関係なく、嫌でも年取ったら大なり小なりそういう状況がどんどん増えていくと思うよ。でもそれはもうね、分かんなかった。僕も若い頃はそんな風に年寄りの人たちがみんな僕らが自由にするために苦労してくれていたことを気づかなかった。なんか自分の上司とか、こいつ本当何もしてねえなとか思って、俺なんかすげえ働いてんのになっけって思ってたけど全然違かったって。ちゃんと僕らがそうやって自由に働けるように環境を作ってくれてたんだなって今は感謝しかないですよ本当に。
うん、
なかなか、そうだから自分の時間のペースが作れないのはちょっと辛いですよね本当にね。そこだけですよね。なんか後回しにここ1時間抜けた後、じゃあ後で別の時間で放填しろっていうのが本当できないから。
うん、
だからグルドンとかもなんか本当に何もう自分の業務時間中とかはなんか開いていることもできないみたいな状態になってたから。難しいです。
出張してた頃よりも忙しいんですか？
出張は実は出張行ってる間ってなんか肉体的には大変だけど結構自由度があるっていうか、出張中、まあこれは僕だけじゃなくてみんな多分出張している仲間はみんな共通なんだけど、うん、出張すっげー大変だって言いながら、やっぱりだって飛行機の中とか何もできないじゃん実は。だからああいう時間ですごい本読んだりとかゲームしたりとか、そういうなんか嫌でももうなんかその免罪符的にできなくてしょうがないじゃんっていう時間が作れるから誰も文句言わないし、だそういう時間で意外と、あと時差とかもこっちと時差ができれば会議とか出れなくてもまあしょうがない。だ言ったってさ、やんなきゃやんないでも埋まってく、なんか回ってくんだけど、でもいるとやっぱりそれなかなか抜けられないじゃないですか。そう、だそういう問題ですよね。だから出張あった時の方が意外とそこでペースを、なんか出張でも飛行機の中とか本当になんかでなんかちょっと一呼吸を置いて、ちょっとこのままじゃいかんなと思って、この忙しい状況を打破しないといけないなって思える時間が作れたのが良かったんですけど、今はそういう時間が作れないから、今一応僕はだから会社ではその週休3日の日を自分の有給を使って作る活動を一生懸命してるんですけど、なんか月2回か3回ぐらいは週休3日を作れば、まあほぼ週3になるじゃないですか休みが。だそれしたいなと思ってんだけど、その休みを取れる日がないっていう。来週から週休3日にしますって毎週言い続けて2ヶ月ぐらい経って、
やばい
よね。
へえ。
でよく、ね、
それはもうあれなんですか、もう人手不足とかでもなくもう仕方ないことなんですか。
どうなんでしょうね、なんかどのくらいそれが意味があるのかどうかは分かんないですね。難しいですよね。まあ意味があるんじゃないですか、その組織を、
の
中では。なかなか大変ですよ。だからバック散歩も編集できないんですよ。言い訳、ただただ言い訳。バック散歩の編集しなきゃなって今日もふと思い出したんですよ。やべ、常に
撮っ 撮ってあるやつ残って
るあるんですけど、やっぱ本当に Vlog と一緒ではもう間が時間が経つと本当編集が辛くて、この気持ち多分 YouTube やってくれてる人ならわかるはず。もう1ヶ月寝かしたら絶対もう編集無理だぐらいの勢いなんですよ。なんで厳しいですね。なかなか、なかなか厳しいですよ。一回リセットってもしたいけど、でもなかなかそれも失礼じゃないですか。みんなすっごい送ってくれたしさ。
ああ。
悩ましいところです。
うん、
なんとかします。じゃあ早く沖田くんがバックスペースマガジン動画をもっとバリバリ編集できるようにしてくださいよ。
バックスペースマガジン
動画、バックスペース、YouTube チャンネル動画、あるコンテンツを作る目的で動画編集やってくださいよ。
そうですね。なんか。
いいよ、動画編集楽しいよ。
うん、いやー、 YouTube の方は何やればいいんですかね。
ねえ、だからそのなんかポケットシネマでちょっと街を撮ってきて、その図書館の様子とかをさ。
僕がですか。
今日読んだ本はこれですとか、それだけでもいいんじゃないですか。全然いいと思います。そんなあれですよ。だから沖田くんの場合は目が超えて、そのあれなんだよね、みんないいやつを見すぎちゃってるから、自分が同じようにやらないといけないと思い込みすぎてんじゃない。
いや、まあ腰重いです
ね。そうそう、やっぱりフットワーク軽くいかないと。
うん。いや、そうですよね。
とりあえずやってみる精神じゃないと。
うん。
いいんじゃないですか。じゃあ、今日の雑談修行は、そんなところで。授業になってんのかな。
いや、でも分かりました。まあなんか基本的にドリキンさんに質問すれば大丈夫だってことが分かりました。
だよ。自分のこと話してください。これなんかあれだね、バックスペースディスコードとかでもいいんで、皆さんが沖田くんに質問をこう投げかけてくれれば、それで僕はそれをインタビューするみたいな感じ。
いやいやいや、逆でいきますよ。
いや、まあそれ逆もいいですけど、別に全然逆もいいんですけど、うん、まあでもいいかもしれないですね。そのグルドンのことどうしたいのかみたいな話とか振ってもらえれば、そういう話、僕もなんかいきなり自分でしてもなんか変じゃないですか。
うん、そあ、じゃあそうします。そう、
まあそれは切ってもらった方がなんか、もう自分から言うほど、うん、気にしてないっていうか、なんか そこまそんなに自分からなんか言うのもなんか意識しすぎじゃんみたいな感じだけど、そんな感じでもないから、まあ、言われてみればそれなりに意見はあるよっていうのは言えるけど、まあそのぐらいの程度だから、うん、まあ今日みたいな話も別に、もしかしたらバックスペースマガジンのポッドキャストっていう意味ではありだったかもしれないですけど、ちょっとでも分かんない、皆さんのフィードバックが欲しいですけど、なんか面白いかどうかがちょっと分かんないですけど、
あ、
まあ、
いや、いいですね。まあ、質問するといいということが分かりましたんで。
気になることは聞いてください。
はい。
なんか山川氏をめっちゃつぶやいてるね。
つぶやいてますね。
EF2770-2470-2.8L2 のコーティング、普通にレンズクロスで拭いてたらどんどん剥がれて感情が死んだって言ってる。そうか、キャノン勢だからね、
うん、
僕のキャノンの L レンズ全然来ないんだよな。
あ、もう頼んであるんです
か。もう1週間以上前に頼んであると思うんだけど、なんで来ないんだろう。あれだってもう Amazon のスクロールがもう 3,4 ページ目ぐらいになった。
3,4 ページそんななんか数週間で 3,4 ページ目になるんですか。
あれデリバードデリバードウェンズデーになってる。来てないし怖っ。
持ってかれちゃったのかな。
うそん。来てるんだ。いや来てないよ。いや全然届いてるんだ。やば。怖。気になるんで。
はい。じゃあそういうことで。はい。じゃあまた。練習します。うん。